詩編の76編です。この詩もちょっと見たところでは分かりにくい、なんか現代の私たちとはどうもあまり関係がなさそうに見えるような表現になっているわけですね。この聖書の詩集っていうのは一般の人にはなかなか分かりにくかったり馴染めないっていうのは、その言葉とかこう地名とかがまず出てくるということですよね。まあ3000年近くも前だということだから、それはもう当然ギャップがあるわけですよね。まあさっきにちょっと回したような古今新古今とか言っても聖書1000年程度でしかない、万葉集でもですね、千数百年程度でしかないわけですから、非常に、まあ、ギャップがあるというわけです。で、まあいう万葉新古今古今とかああいったタイプのものを作った人は我々日本人の先祖であるから、ある意味ではそういう感性をずっと受け継いでるからですね、どっか身近なところありますが、風土も全く違うところでですね、こういう2つの職ちょっと分かりにくいわけですね。そういう中から現代の私たちにも共通して、おるもの、だから人間の本質と関わりがあることがあるからここに載っているわけですね。それに3000年という歳月が過ぎてもまた乾燥地帯、特に非常に田内帯、まあ、そういったことと遠い島国と、こちらの方は絶えず侵略されたりすると、そういう社会的、地理的、風土的、ありとあらゆる状況が非常に対照的なところなんですけど、まあ、そこに住む人間の本質は同じものだということでですね、私たちの通じるところがあるわけです。でまず神ユダに自らを示された、皆の多いことなることを示されたのだということですね。この旧約聖書の時世というのは過去形といっても必ずしも現在の過去形と違うわけです。で今までも何度か別の訳を見せたりしたことありましたが、ある訳は過去形になっておってですね、ある訳は現代形になって、なぜかというと過去形というそんなに昔はですね、時を厳密に考えてないわけです。過去形といっても単に強調という意味でですね、それを使う時があるわけです。まあ、概念が違うんですね。今だともはっきりとですね、1分前だったりも過去形だとかいう、そういう感じがあったりしますが、そういうものの考え方が違うんですけども、訳によってかなりいろいろだから当然違ってくるんですね。で、まあ、ここでだから言おうとしていることは、神様がですね、その大きさを示したということ。これが全体にこの通じているわけです。で、これも一種の平行法って言いますよね。詩編というのは1行目と2行目をですね、ちょっと表現が違ったようなことを言って、そして畳みかけるように強調していくというのが、この聖書の詩の、いわば詩の内容的なリズムの取り方になっているわけですね。日本の場合は世界に独自な五七五、七七といった、そういうタイプで詩のリズムを取りながら、ある表現を託すっていくというところがありますが、このユダヤの詩っていうのは1行目と2行目、そして意味がさらに強調されて浮かび上がってくるというわけですね。神はユダに自らを示されたんだと、言い換えたらイスラエルの皆の大いなることを示されたんだと。だからどれがどれほど違うかって詮索してあんまり意味がないので、一つのことをですね、これよく異なる表現で浮き彫りにさせようという、畳みかけるように波がこうですね、次々押し寄せてくるように表現するというわけです。でユダっていうのはユダとイスラエルと、だからそういう知識がないといけないわけですけれども、ユダっていうのはですね、このイスラエル民族の中での一つだったわけですけど、最後的にはユダが残っていったわけです。だからイスラエル人といってもユダヤ人といっても同じような意味を示すことになったんですね。ですから皆が大いなることもですね、自ら、神の前から言っているように、皆って、なというのは、本質のことです。日本語ではどうも、恩とかいう言葉をつけないとですね、なかなか、敬語を表せないもんだから、恩自らとか言って、恩な、皆とか言って、絶えずこの語という言葉をつけないといけますが、他の西洋語ではそんなのないわけですね。単にネームなわけです。自分自身を示されたと。いかに大いなること、大いな存在であるかを示されたんだというのがまず言おうとしている。で、この詩編の特徴はある意味ではそういうことですね。詩の形に特別にするって何か深い感動がないといけないんですけども、それがですね、神様の絶大な大きさ、それに非常に感動した人たちが書き残したわけです。 で、実大な大きさがあるからこそそこにどんな苦しい時でも叫ぶと。小さなものには叫んだりそもそもしないわけですよね。人間にでもですね、非常にちっぽけな人は自分だけのことしか考えない、考えない人に誰も助けを求めたら叫んだりしないわけです。相手が大きなお方だと思えばですね、人間でもその人に頼っていこうという気になると。はるかに大きなお方だからこそこんな苦しいことでも聞いてくださるんだと。だから神様の大きさを知れば知るほど神様に向かって叫ぶんですよね。神様はないと思う人だから叫んだりしないというわけです。ですからそういう意味で苦しい時の叫びもたくさんありますが、それも裏返して言えばこの神様の名がいかに大きいかということをこの詩を作った人は知っているからであるということですね。それからここにあるように悪の力、それが具体的に敵軍とかですね、偶像崇拝をする人とかに現れてきて、それが攻めてくる敵の攻撃、そうしたものをもですね、すべて乗り越える、勝利させてくださると。そういう意味の大きさ。それから、天地を創造されたというような意味での大きさもありますね。人間のさっき最初に言った心の問題をどんな問題でも全部知って解決されるような大いなる方。でこの皆が大きいっていうことは、そういうさまざまな意味合いを持っておるということです。で人間がどんなに大きいと言っても今言ったことは全然持っていないというわけですね。天地創造ということももちろんおよそ全く関係がない。人間の心の奥まで見つめて、そして、適切な解決とか助け寄る、これも人間もできない。それからどんな敵でもやっつける、これも人間できないですね。銃弾の一撃でどんな人でも死んでしまうということも弱さがあります。そういうふうにどこから見ても神様の非常に大きいということです。で今日のところは特にですね、そういういろんな意味の大きさがありますが、やはりこれは神様がですね、悪の力、敵の力を打ち破ると、そういうことの大きさが特に今日の詩で、出てきておるというわけです。で、この弓と火の矢を砕くとかいうことでわかりますが、こういう、敵対する状況があったということがわかるわけです。この皆が大いなることを示されているんですけど、このことは自然の大きさとか美しさによってですね、神を信じない人でもこれはその方面であれば割合一番分かりやすいと思いますね。この自然を作った創造主という形で人格的な神、苦しみや悩みを覚えてくれる神様ということは信じない、全然信じない人でも、何かやっぱりこの人間が作ったんじゃない自然の大きさっていうものを感じる人は、これもたくさんおることですよね。この植物をもう私がいつも持ってきたりするのも、そういうことを少しでも知ってもらうということのためですね。言葉で言ってもですね、実際にその精密さとか美しさとか作りっていうことは神様の無限の英知の大きさを示すものだからですね。そういう意味で皆の大きお自らをいつも私たちにもそういう形で天地万物の自然を通しても示されていると。戦争があろうがなかろうがですね、そういう自然というものの大きさをいつも星空を見てもですね、示されていると。まずそれがこの詩の基本的な内容全体として、このことを言おうとしているということです。この皆がいかに大きいか、本質が大きいかということを深く心動かされた人がこういう詩を作らざるを得ない気持ちになったんですね。そして、この神の幕はサレムにある、神の宮、これも平行法というのが分かりますよね。神様はサレムにおる、シオンにおると、そういうことを言おうとしたわけです。幕屋というのはテントなわけですよね。聖書ではこのテントということは使わないで、幕屋だなんて私は誰も言いませんよね。運動会にするようなああいうふうなあれ幕屋張ってるとか、そういうこういう幕屋というふうな独特のことは使うと、毎層今の我々となんか関係がないような感じがしますが、このサレムっていうのはエルサレムの前言ったら別の古い名前なんですね。古い地か史的な名称とも言われたりします、エルサレム。だからこれはエルサレムにあると言いたいわけです。でこのエルサレムの、エルサレムって山の頂上の町ですから、そこにある大体丘陵になっているんです。その一つの峰がシオンという山ですね。ザイアンと言ったりしますが、これもこういう意味でほぼ同じ内容を 言い換えていると。神の巻きはサレムにある、神の実はシオンにあると。要するに神様はそのエルサレムシオンにおられると。でシオンといえばこういうふうな形で神様がおるということの象徴的なこととしてですね、しばしば使われておるように使われるようになったわけです。でこういうふうに神様はですね、長い間やはり場所、シオンという場所、エルサレムにおるというふうに長く信じられてきたところがあるわけですね。で、それがですね、非常に大きな転換を迎えたのがあのバビロンの捕囚になった時だったわけです。このユダに住んでいた、エルサレムに住んでいた多数の人たち、指導者的な特にですね、人々、大量の人たちが非常に遠い今のイラク地方にまで、みんな連れて行かれたわけです。そこではですね、もしそこだけしか、このサレムとエルサレムとかシオンだけにしか神がいないんであれば、そんなところだったらとてもじゃないけど助けてくれないと。でそこで、あのエゼキエルという人が捕囚の民のただ中で予言をしてですね、そうして捕囚の民の中にもおるのだと、神殿を離れても神はおるのだと、ということを歴史的に非常にはっきりと証明することになったのが、あの捕囚の出来事だったわけなんです。でそれがなかったら、やはりこういうふうにですね、固く彼らはエルサレムがやっぱり非常にこの土地と結びついてですね、そこにおるんだという気持ちからなかなか逃れられなかったんですね。でそこで初めてこの神殿とかエルサレムとか別に霊的な存在であるから、神様は非常に遠いところでもおられると。要するに一層彼らのこの聖書のための集計より霊的になったのが、あの捕囚の出来事、バビロンの捕囚で、そういうみんなが集まってすると、そういうところでの街道でですね、集まるという方式が、まあ、そこで生まれたわけですね。それはまあもっと後の時代のことになります。これはもっと前の時代ですから、こういうふうにですね、確かにこの人たちみんな神様はシオンによる、サレムによるというふうに方を信じてですね、おったわけです。で神様も ある時期には、私はここにいるというふうにですね、ソロモンの神殿が建てたられた時にも、そういうふうにこの神殿から私はあなた方に語りかけるんだと、まあ、そういった言葉も実際には神の言葉として言われているわけです。で、そこにまあ神様がおられてですね、そしてもう一つこのサレムシャロームとも関係しているんですね。エルサレムっていうイメージはですね、古い言葉でもあるんですが、単なる地名とともにエルシャロームということと、まあ、関連付けて考えられた、シャローム、平和、平安ということですが、これも単なる平和でないんですね。コンプリートと、完成された状態、というわけですね。本来十分に満たされた状態、完成された状態をこのシャロームと言ってたわけです。神様の良きものによって本当に満たされた状態だから、まあ当然平安にもなる、平和にもなるということです。で、そういう意味でこのサレムにあれっていう言葉を通してですね、弓と火の矢、盾釣り、こういう当時の武器ですね、最も代表的な武器、そういうものを根底から壊されると、戦いをも砕かれるということで、この見方っていうのはですね、神様はこういう武器を砕かれるお方だということですね。これはもっと別のところにもすでに出ておったことです。これは本来平和の神であるので、そういうふうに人間の欲望のために使うこういった武器をですね、砕かれると。で最終的にはですね、シャロームということで、平和ということでですね、こういった本当に満たされると、武器を取る必要がなくなると。で自然にそういうものは、こういう武器というものがいらなくなると。でちょっと詩編の46編を見ていただくとですね、こういう考え方は非常に古くから聖書の中にあるわけですね。 880ページの46編の76編と基本的な霊的な流れ、精神が共通しているところがありますね。下の段実節を見ていただいたらね、地の果てまで戦いを立ち、弓を砕き、あるより盾を焼き払うと、まあ、今日のところとほとんどよく似た表現なわけです。で、この前の命の泉が書いたんですけども、いわゆる平和主義憲法と言いますが、平和主義っていうことですね、これはですね、源流をたどっていったらですね、そういうものフランス革命後のフランスにあるだとかですね、そういう浅いものでなくてずっと奥があるわけです。これはもうキリスト教関係の点でほんのもう見たらすぐに分かることです。本来のあり方、いつこういうふうなことが最終的に実現されるということは書いてなくてもですね、神様は最終的にこういうふうになされるんだと、地の果てまで。この世はいつの時代でも古代から今に至るまでですね、この武器弾薬武力でもってですね、権力武力でもって、そうして弱いものを打ち倒して人間的な欲望を達成すると、支配者はですね、大体戦争そういうものはみんな支配者が勝手に決めてしていることですね。戦前の戦争でも誰も日本人の一部にどこも知らない中国の人を攻めていって殺すだろうなんていうのはほとんど誰も考えてない。本当に一部の政治の一握りの人たちがそういうことを考えてですね、あれらの大体権力欲とは自分がそういうことで、まあいい格好しようということでですね、最初の保有、1931年の保有発端でもそうです。一部の軍部の突っ走る者がですね、自分が功績を上げたいとかいう、こういう人間の非常にまあ狭い欲望が発端になって、そしたらそれを止めようとしたら、今度非国民だとか、お前ほんに弱腰になるなとかいうのを言われるのがまたあれだから、火が燃え盛るようにどんどん刺してしまったと。結局は人間の欲望、自分の地を守りたいとかいうことでですね、非常に大規模なものになってしまってしまったんですね。で、武器弾薬を使うというのは、大体そういうもう人間の欲望、権力欲っていうことの代弁者になるんです。だから、この神様は最終的には地の果てまで戦いを立つのだっていう形で、武力による戦争っていうものの無意味さを非常に古い時代から言ってるということなんです。で、この精神、これから46点ですね、もう一つ、この8節を見ていただいたら、今の詩編の46のですね、この5節、8節、川、大河とありますが、これはナーハールというヘブライ語ですから、普通の川と訳される言葉なんですけど、大いなる川と、これは一つの解釈でですね、したんですね。神の都に喜びを与え、神はその聖女にいますと。書いてますね。そして神はですね、そこから助けを与えるということを言ってるわけですね。で、その中にいますと、ずっとこのエルサレム、エルサレム、あるいはその一部のシオンに実際に神様おられるというですね、神殿にもおられると、視覚的なものとこういう予想と古代にははっきり結びついておったね。それがさっき言ったようにバビロン捕囚と1586年7年のそれによってですね、大きく変えられていったんですね。で、神殿によるのが再び変えてきた時でも、神殿の宗教と街道でする宗教というようにですね、分かれた流れがキリストの時代にまで行ったわけです。で、キリストの時代にさらに霊的になってですね、霊と真実によってするところこそがどこにでも神様おられるんだというようになっていったんですね。まあ、そういうことで、今日のところも神はそういうものを砕かれると、はい、それでまあ元のところに帰るとですね、次この五節はちょっとこのまで意味がよくわからないところありますが、あなたがエジキの山々から光を放って強く力強く立たれると、このエジキの山々からっていうのは、これは原文の意味がちょっとはっきりしないと。このヘブライ語っていうのは非常によく似た文字なんですね。で、この写本が古くなってくるとですね、最良の写本でもどの文字なのかよくわからないということがあります。 で、ここはですね、ちょっとこの読み方を非常によく似ているので、ここは、この口語訳をちょっと見てもらったら分かるんですけども、口語訳では全然違う永遠の山々、あるいは ATT もですね、ドイツにも中華社でも、ほんのちょっと変えたら、そういうふうに変わるという場合が、しばしばあるんですね。で、まるで、もちろん違うところあります。けど、それはまあ、そういうふうに原文がちょっとはっきりしないからということで、なっておるわけです。で、この、餌食の山々っていうのはどういうあれかというと、だからそういうふうに原文がそのものをあれ、はっきりしないところありますけども、これはですね、もう神様はそれを全部支配されたと。そういうようなことから、こういう表現にも訳せるだろうということで訳したみたいですね。どっちにしても、ちょっとこの前後関係からしてもですね、こういうところに行くの、餌食やう言葉が出てくるのは非常にちょっと合わない感じがしますね。ですから、口語訳なしは、ドイツの代表的な仲介者もそうしてありますが、永遠のというふうにですね、元のことははっきりしないと、こういうことが起こるんですね。よく私たちは、そんなんどっちも分かるとおかしくないかと思いますが、昔の書物ですから、手で書いたもので非常に古くなったらですね、これはどっちか判読できないなんて本当にたくさんあるわけですね、実際は。で、それはその古代の写本がどちらかに解釈して、様々な方に写本を研究して決めたりするわけです。まあ、いずれにしても分かるのは5節の2行目をはっきりしていること、3行目もですね。神様がですね、永遠の山、という光を放って立たれる時があるのだと。そうしたら、どんなこの世の戦士や勇士のようなものもですね、たちまち眠らされると。これも6、7なんですね。ひとたび神様が立たれるならば、この世の最大の帝国であり、どんな皇帝であり、勇敢な将軍であり、ひとたまりもないと。まあ、こういうこの革新っていうものをですね、この詩編を書いた人はもう非常にこの深くこれを実感したわけなんですよね。ヤコブの神よ、あなたが命令され叱咤される。戦車も馬も、要するにあらゆる武器もですね、人間もみんなで深い眠りに陥って何の力もなくなる。まあ、こういうことですから、まあ、ある目的があってそういう人たちがのさばっているというのはですね、神様がある理由があってそのようにしているだけであって、神様のご計画なりご意思で時が来たらですね、ひとたびそのようにすればもうこういうこと全くなくなるんだというんですね。力あるようなものをたちまち眠りに落ちるというわけです。で、まあ、古来のさまざまな暴君とかいろんな人たちも非常に、ある時期に栄えたになってもですね、たちまち深い眠り、要するに力なくして消えていく。今遊廃でダニエル氏をやってきたんですけども、アンティオコス・エピファネスというユダヤ人とか散々苦しめた迫害者も非常にある短い期間だったんですね。それで、たちまちそういうふうにあなたが叱咤されて深い眠りに陥ったと。ユダヤ教、あるいはユダヤ人たちの宗教を根こそぎ粉砕してやろうという感じですね。立法とかなんかも全部もう徹底して迫害していった人なんです。で、そういう非常にこの追い詰められた苦しい中からダニエル書とも書かれたわけなんですけども、ダニエル書の記者は、それは本当に一時期なんだということを繰り返し繰り返し言ってたわけです。で、そうして確かにその通りだったんですね。ですから、そういうことを知るから、この8節、9節、実際全部そうです。いかに神の力が絶大な大きさかということを、この詩では特にこの詩を作った人は深く啓示をされたというわけです。あなたこそが恐るべきだと。ひとたび怒り、要するにその力を発揮されるときには、どんな力、どんな帝国も必ず打ち倒されると。天から裁きをここで知らせるならばですね、どんな地上的なものもみんな静まるんだと。もう何度も同じようなことは言ってますね。力強く立たれると。立ち上がる5節、7節も、あなたが叱咤されると。あなたが怒りを発すると。あなたが天から裁きを発すると。あるいは実践で神は裁きを行うとも立ち上がると。 まあ、こういうふうに何度も何度も書くことによって、神様は本当にひとたび立ち上がられたという時の強い力を非常にこの身にしてまざまざと実感するという経験をこの詩人は得たんですね。そしてここが正常的な世界の特徴でもあるんですが、その悪の力をそのようにして打ち滅ぼし、眠り、その力をまるで無きにする、眠りの落ちいらせるとともに、地の圧迫された人、貧しい人って訳してありますが、これはもういつも言ってるこの非常にかがめられた人、圧迫された人、苦しんでる人ということをですね、この訳では貧しいと訳してあるんですけども、で、こういうふうに地の貧しい人、弱っている人、苦しむ人を全て救われるという、まあ、それぐらい、この神様の世界ですね、まあ、こんなに、広大な帝国でもですね、武力でも全部やっつける人、で相当強大、人間的な強大なものっていうほど弱いものを踏みつけるっていうことなんですね、人間の場合は。これはもう昔から歴史全部そうですね。信長のようなタイプの人もですね、そんな弱い人なんか、ね、これ殺したって全然平気だと。戦前の場合も、あの軍国主義体制っていうのは、どんなにアジアの人が殺されてもですね、全然運動すると平気だったというようなことで、それを、まあ、少し反対をですね、カモフラーさせると。神様にしてやって、天皇さんがですね、もう拝みに行ってくれる、この神になったんだ。ということで、戦争反対の心を全然別の方向に行ってですね、感謝すると、戦死したのを感謝するまでに歪めるというのが、その仕組みが靖国神社だったわけですから、そういうことを、まあ、戦前ははっきりそれ見えすいとったわけですよね。一部の人しかでもこの見えすいとったことは分からなかったという状況ではあったわけですが、でこの神様の裁きっていうのは、単に強大なものでなくって、絶えず弱いもの、貧しい人たちを救うための裁きでもあるんだということですね。悪の力を除くということは。何のために悪の力を除くのか。それはこういうふうに弱き者、貧しい者、圧迫されたものを助け出すためなんだという。で、怒りたける者もあなたを認めざるを得ない。あなたは激しい怒り、要するに裁きということをひとたび帯としてですね、しようとしたら、怒りの名残であっても、あなたが激しい怒りの投げ料理とすると、もっともったいな方がいいんですけど、ほんの怒りの名残であってもですね、それを帯にしただけでも、地上のどんなものでもこの神の力を認めざるを得ないんだと。だからこのような強大なご支配をなさった力を持った神様がおられるんだから、だからそれを知った人たちは神様におのずから貢ぎ物を捧げ物をするという気持ちになる。これは自然なのだというわけです。もう死に誓い立てっていうのはですね、そういう自分の権力や武力や人間的な欲望でするようなことはしないと、そういうふうに思わない限りは必ず神様の裁きの手は望むのだというんですね。取り囲むすべての民は、おそらくそのような方にですね、貢ぎ物、要するに心からの捧げ物をすると。そういう神様が存在してですね、そういう弱い貧しいものを助けてくださるという神様をおいでるのだから、それを感謝を表しなさいというわけですね。で、もう一度、知能たちを恐れる方、要するに王たち、権力者たちを恐れている神っていうのはですね、そのどんな支配をしようとするようなものの力、霊的なものをみんな断ち切られるんだと。それにこの詩はもう一貫してですね、最初の2節であったようなテーマですね、この世の、まあ、満ち満ちたように見える強大な力をですね、もう一刀両断に回りたら断ち切ると、眠りを落とすと、まあ、そうした神の力への驚嘆、驚きということですね、まあ、そうしたことがまあ大きなテーマになっているという詩なわけです。こういうスケールの大きな詩というのは、まあ、日本とよくどこの国でもとても生まれないようなものですね。多くの場合は人間の個人的な感情というもの、 ですね、憎まれた、捨てられたとかや同行したとかですね、そういうのはもう態度歌になったりしてますけども、そういう自分と誰それさんが同行したとかいうふうな、そういう問題とも全く違った事件のことですね、社会的な問題、全社会的な問題を、そういうことに対して非常にこのはっきりと分かったんですよね。頭で思い描くんじゃなくて、そのはっきりも体全体で体験した、分かったと、そこでそれをこういうふうに書かざるを得ないという気持ちから、まあ、書いていったということなんですね。でこういうふうに詩編のこの神の力の革新というものはですね、ずっと新約に流れているわけですね。旧約と新約は別だとかなんとかいうことは、だいたい詩編なんてきちんと読む人は非常に少ないわけですね。クリスチャンでも非常に少ないわけです。一般の教会でもですね、非常にこれは詩編をずっとやってるのを聞いたことはないですね。教会のいろんな教会の修法とか、私もかなりのいろんなものを見てきましたけど、継続して詩編をやってると見たことはないです。まあ、そういうこともあって、全体としてこの詩編が持っている世界というのは、非常にたくさんの圧倒的多数の日本人にとっても閉ざされたままになっているはずですね。はい、まあ、そういうことで、この、まあ、非常に古い詩を作った人に掲示されたものに、一旦私たちの心の中にもですね、さらにまあ深く掲示されるようにということをこういう詩を見ると思わされるわけです。それでは今日はそこまでにしておきます。